ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、お元気でしょうか。武田邦彦です。今日はですね、ちょっとゴッホのことを思い出しましてですね。いやー、ゴッホっていうのは、フランスの画家でですね、有名な作品に、ゴッホのひまわりっていうものがありまして、あれが、僕はまあ、今正確に調べて喋るわけじゃないんで、まあ、6、7枚ぐらいありましたかね。一枚ぐらいは確か日本にあったやつが戦争で焼けちゃったものもあってですね、今5枚ぐらい残ってますかね。同じような題材をゴッホが描いたんですね。で、ゴッホの絵っていうのは、今一番その画家の中では世界では一番高く買われてるっていうか値段もそうなんでしょうけど、まあ値段はあんまりね、芸術で言うのは良くないんで、評価が高いって言ったらゴッホが一番高いそうですね。僕はピカソじゃないかと思ってたんですよ。ピカソっていうのも我々最初にこう知るとね、女性の顔がこうあちこちから描いてあってですね、変な画家だなと思いますけど、まあ本当に絵の上手い人ですよね。まあ有名な画家っていうのはゴッホにしてもピカソにしてもですね、まあその他の人も本当にこうデッサンなんか見ますともう信じられないぐらい絵が上手いですね。それも中にはもう小さい頃から、5歳ぐらいからの絵がですね、ものすごくうまいと言うんでびっくりしちゃうんですね。まあ、モーツァルトだってね、まあ、天才少年と言われたわけですが、確か5歳ぐらいから作曲してんですよね。またこのね、曲がいいんですよ。まあ、生涯大体モーツァルトはモーツァルトらしい曲ではありますけどね。まあ、ところで、ゴッホはですね、まあ、今ではその画家で最も頂点にいるというふうに言われてるんですけど、生涯は不幸でしたね。ゴッホの絵ってね、確か1枚も売れてないか1枚売れたぐらいですよ。生きてる時は。ゴッホが生存してる時はね。弟さんは確かね、画商、つまり絵を売る商売の人だったんですよ。ですからまあ、多分お兄さんの絵をですね、非常に兄弟思いでね、まあお兄さんがちょっと変とこなんで、弟は世間的なことはいくらでもできましたからね。弟さんが随分お兄さんの世話をしたんですよ。だけど結局1枚売れたか1枚売れないかぐらいのですね、生きてる時ね。だけど、今僕はゴッホという名前に取られてるのかどうかわかりませんが、僕はまあひまわりとかね、風景がまあ荒々しくて非常にいいんですけど、僕はゴッホがパリの街角で描いたね、カフェの絵なんかはね、もう構図といい、光線といいね、もう何とも言えない素晴らしい絵なんですね。まあゴッホはご存知のように日本の浮世絵っていうか日本全体をもうこう尊敬してるっていうか、そういう画家だったんですね。まあ当時ちょうど日本文物のがありましてね、それで日本のものがいろいろ紹介されて、そしてまあ素晴らしいというふうに思う時代でもあったんですね、ヨーロッパが。まあそういうことの影響もあるんですね。まあゴッホっていう人は本当に苦しんで、まあ絵が売れないことを苦しんだわけじゃなくて、ゴッホは貧乏であるとかいうこともよくわからないと、まあいうような人でしたからね。まあ弟さんが全部世話してるようなもんでした。だけど本当にこう人なんていうか人好きっていうんですかね、ゴッホは。友達が必要なんですよね。いつも人に貢献したいという気持ちが強いんですね。まあ僕も若い頃そういうことがあって、それがちょっと逆になったようなところもあるんですね。まあ僕もなんか人懐っこくて情が深くてですね、それ困っちゃってるんですけどね。もうちょっとやっぱり人間はドライじゃなくちゃいけないと。聖書なんか読みますとね、人と人との付き合いは距離が大切だと。比較的遠くなきゃいけないって、確かイエス様が言っておられたような気がしたんですけどね。まあイエス様っていうのは本当に不思議な人で、もう砂漠地帯の中、頃まだ砂漠じゃなかったけど、まあそんなに肥沃な人口超密なとこじゃないところで、パレスチナでお生まれになってね。そして、ユダヤ教の一人として、まあ大工のお子さんですからね。で、まあ活動して30歳ぐらいで十字架にかけられて亡くなってしまったんですが、もうね、まあ、キリスト教信者に言わせりゃ何失礼なこと言うんだって怒られちゃうんですけど、まあちょっとね、30歳の若者が これほどの真実、人間についてのこれほどの真実に近づけるのかと思うぐらいですよ。だから神様かと。まあ神様かもしれませんね。神様か、もしくは1億人に1人とか、1000万人に1人ぐらいは、あのくらいのこう知恵の人っていうのが、まあ、人間に生まれるんだということも言えますね。まあ、つい最近、大谷が1試合6打数6安打、3ホームラン、打点10っていうことがありましたからね。まあ、人間っていうのはこう幅がありますからね。だけどゴッホは結局、人の世話が好きすぎて、友達から嫌われるっていうか、もう大変だと、ゴッホと付き合うとね。まあそういうことで、まあ、それがまあ精神、まあもともとああいう素晴らしい絵を描く人って感受性が高いですから、まあそれで精神をちょっと患って、まあ耳を切った自画像なんて有名ですが、そういえば、普通はお金がなくなると肖像画を描いた時代ですから、まあそういうのがあるはずなんですが、ゴッホの肖像画、他人の肖像画ってあんまり僕は見たことないですね。やっぱ風景が一番多いような感じがしますね。それでまあ、ゴッホのことはそういうことで、だけどゴッホがね、今、ね、亡くなっても150年ぐらい経ちますかね。ちょっとそれ、おぼろげですけどね。まあ、そのくらいですよ。どのくらいの人ですね。いや、今ね、これだけゴッホが、だけど今ゴッホが生きててもですね、やっぱりゴッホはこう自分が受け入れられている社会にも馴染まないでしょうね。性格としては。まあ、どうしても愛称だったというふうに思わざるを得ませんね。ただ、ゴッホの中に、ゴッホという体の中に、人の体の中に潜んでいた、なんていうか感性っていうのは、我々を非常に感激させるものだということは確かなんですね。まあその人が報われないわけですから、まあいろいろ複雑ですね。まあ僕はよくなんか親父の言ったことを時々言うんですけど、僕が親父が教えてくれたことで一番僕の人生で大きな影響を受けたのは、僕は邦彦って言うんですけど、親父がですね、邦お前生きてる時にお前って言ったかどうか、邦生きてる間に評価されちゃダメだぞと。死んで30年経ってから評価されなきゃいけないと。こう言った言葉は、まあ僕の高校ぐらいの時か大学の初めぐらいの時に言ってくれたんでしょうね。まあ病気がちの人でしたけど。僕はそれが非常に心にこう染みてですね、それからの人生で、まあ、自分がこう報われそうになった時ってあるんですよ、僕何回も。さあね、必ず自分が間違ってんじゃないかと思ったんですね。なぜかって言いますと、本当に僕が学者として立派である、技術者として立派であれば、僕の活動は他の人が評価できないはずなんですよ。だって、僕らは時代の先端を行ってるはずなんですよね。それかどうかわかりませんか。だから世の中の多くの人が評価するというのは、現在から見ていいものを評価するんですよ。まあ、このひばりクラブを見てね、例えばこの前こういうのありましたね。そんなこと言ったって、GDP が上がらなきゃ貧弱な国になっちゃうじゃないか。つまり人間は常にですね、過去を体験し、過去の体験の中で自分を作っていくもんですから、過去がこうだったら、このままこうなると思うんですよ。過去がこうなって上がっていったように、そこで落ちるっていうようなことはですね、なかなか考えられないんですね。それは過去を振り返って、その時の形を見れば山状になってて、こう成長して衰退したりしてるけど、成長してる最中に見るとね、まあ人間はそれしか見えないんですね。ですから、過去から現在が正しいと思うんですよ。これはある方がね、どなただったんですかね、僕に教えてくれたことがあるんですよ。武田さんね、大学の先生って難しいんですよ。と過去に勉強して今教えてますと。しかし教えられる対象は学生だから、これは未来に活躍するんです。まあ簡単に言えば、20年前に勉強した僕らが、今後20年後に活躍する学生に教えるんですよ。だからおかしいんですよ、もともと。だから、過去にいいと思われることを教えるわけだから、その学生が未来を作れるかどうかってわかんないんですよね。まあ、その点で、大学で教える、若い時に教えることが、 その人の人生にとって役立つかという問題を考えると非常に難しいですね。まあこうやってゴッホのことをお話ししますとね、だからゴッホの人生が ひどかったわけですよ。ひどかった。もう本当に私生活もうまくいかない。絵も売れない。何にもない。南フランスに行ったりなんかして生活してもうまくいかないっていう、そういう人生だったんですよ。それはゴッホが今、最高の画家だと言われてることから見ればね、やっぱり僕の親父が言ったように、その世で、自分が生きてる世で評価されるっていうのはね、やっぱり問題があるんでしょうね。だけど、そうすると、そのゴッホのような人柄もいいし、人柄いいっていうかまあちょっと独特の人柄で、絵もうまい、素晴らしい才能だ。100年後にはフランスの宝になる。その人が悲惨な人生を送って、最後はゴッホもね、自分の心をコントロールできなくて、もう精神病院入れてくれって言って、精神病院で確か亡くなってると思うんですよね。まあそれでゴッホのこと話しますと、もういっぱいこういうことが頭に浮かんでくるんですね。ヨーロッパはですね、割合とこう、近代始まってもルネッサンスで、ルネッサンスの時は、ルネッサンスの時はって言い方もちょっと問題なんですよ。ルネッサンスって日本では非常に有名ですけど、まあルネッサンスっていうのはある意味では、ルネッサンス以前からルネッサンスだったんでね、ちょっと僕言いにくいんですけど、まあ日本でみんなが知っているルネッサンスの時には、まだギリシャとかローマの、絵が多かったんです。だからキリスト教の絵ですね。それがいや、それじゃいけないと。現実、今起こってることを絵にしようじゃないかっていうのは相当後なんですね。もう、19世紀に入ってからだと思いますね、僕は。で、いや、ようやっとまあ、いろんな派が出てきて、現状を描くというね、ことになりました。しかし、大体はやっぱり人間ですね。その頃もあんまり技術ってのはありませんから、スティーブンソンの蒸気機関を描いたってあんまり面白くなかったんでしょうね。風景か人物ですね。それから、まあ、偉い人の肖像画描いて、お小遣いにするっていう、まあ、そんな感じでしたね。だから人間主体なんですよ。興味が人間に向いてるんですね。これはヨーロッパ芸術のは大体そうですね。もちろん小説もそうですし、小説はもちろんそういう傾向があるんですが、それから音楽もね、例えばベートーベンが作曲した皇帝とかね、そういう名前がついてるんです。運命とかですね。もちろん田園とかそういうのありますけど、どちらかというと、ちょっと人間臭いんですよ。まあいろいろカンツォーネとかそういったもんでも、例えばオーソレミオとかね、まあこれも自然を描いてはいるんですけども、やっぱりそこに人間の活動っていうものを感じますね。やっぱり興味が人間の方に行ってる。まあ例えばトルストイの戦争と平和でも、大体もう本当にこう歴史、社会、人間っていうものに焦点が当たってるんですね。それから見ると、私はね、若い頃はちょっとね、すごく学生の頃はなんかトロンボーンかなんか吹いてたんですよ。トロンボーンね。トロンボーン吹いてたんですけど、まあ、勤めてから一時ちょっとお琴なんかをちょっと練習したんですね。そうしてみますと、日本の音楽っていうのはほとんどが自然なんですよ。もうね、お琴でも六段とかね、瀬音とかね、そういったまあ、春の海とか、もう全部風景なんですよ。それで日本の絵画ってね、江戸時代になりますと、まあ、浮世絵なんか出てきまして、少し違うんですけど、それでもね、やっぱり東海道五十三次にしてもね、まあもちろん、ちょっと昔の風神雷神にしてもですね、ほぼ自然なんですね。鳥獣戯画とかね、そういったものありますよね。で、肖像画がないわけじゃないんですけど、有名な織田信長とか、そこら辺のクラスになると肖像が一応あるんですけど、あれ本当に織田信長なのって、そういうね、源の頼朝なのなんて言われてますからね。こう関心がこう非常に自然に傾いている日本と、関心がこう人間活動を中心にしているヨーロッパっていうのは、なかなか芸術もね、面白いっていうか、深みがありますね。まあそれは、空間とか興味の中心であって、それにその現代、過去、未来の関係があるわけですね。で、私、ちょっとここまで話しますと、ちょっと話が今こう思いついて、僕は講演するときもちょっと話がちょっと別に飛ぶとですね、そっちの方に行っちゃうもんですから、困っちゃうんですけど。いやね、現代美術、現代小説、現代音楽、現代絵画、全部ダメなんですよ。なんでダメかったらね、 感性、人間の持つ感性で書こうとするんですよ。それはね、ゴッホだってものすごい強い感性を持ってるんですよ。だからこそ、時代が100年超えて画家のトップになる。一枚も売れなかった画家が画家のトップになる。それは、その絵の中に歴史も文化も自然もある意味じゃ全部入ってる。ところがね、現代のものは音楽にしてもですね、まあ、簡単に言えば、すごく言い方が悪いんですけど、簡単に言えばね、まあ、現代美術、現代小説、現代文学、現代音楽、しっかりしてほしいという意味で言えばね、独りよがり。芸術家の独りよがりですよ。芸術は昔からそんなに独りよがりなもんじゃないんですよね。例えばさっき言ったように、絵画でも、画家はまず、偉い人の肖像画を描いたり、どっかのお抱えになって、そこで一応生活を安定させないといけないから、現実と離れてないんですよね、別に。日本のものもそうですよ。だから、まあ、大名の庇護を受けたりね、それから大衆の喝采を浴びるような、そういったものから入ってるんですよ。だからやっぱり現代美術が、美術は偉いもんだと思ってるわけですよ。芸術は偉いもんだ。いや、芸術は本当に偉いもんなんですよ、僕の説ではね。僕はね、人間社会において一番立派なものは芸術だと思ってるんですよ。美術であったり、音楽であったり、スポーツであったり。それが大切だと思ってるんですよ。しかしね、今はね、ピアノコンクールなんてあるんですよ。勝ち負け争うんです、勝ち負けを。勝ち負け争って芸術ですかね。これは反論がいっぱいあるんですよ、僕のところにわーっと。だけど僕はスポーツは僕は勝ち負けじゃないと思ってるんですよ。勝ち負けは結果であって、自分という人間をどこまで高められるのかということを、このスポーツというものを通じてやってるんだと思うんですね。まあ、プロ野球のね、人でももうトップクラス。それから、例えばオリンピックで金メダルを取ってって、まあ、それもすごい、他のもすごいんです。やり投げの北口さんね。類まれな体と、類まれな運動神経。まあ、北口さんなんかも北海道かなんかなんですけど、ものすごく運動神経が小さい頃から良かったわけですよ。だから何やってもすごいんですよ。その人がたまたま槍投げに興味を持ったんでしょうね。なんかのきっかけで。それで、チェコかなんかに行って、偉い先生に指導してもらって、ああやって世界チャンピオンになりましたね。で、まあ思うんですけど、非常に優れた人ってのは出てくる。それを周りがどうするかで、僕は北口さんはもちろん金メダル取ったんで、それいいんですけど。やっぱり勝負に関係なくね、彼女の人生っていうのが出来上がっていくことを非常に期待しますね。まあ金メダルってのも非常に人間にはいいものなんで、その効果があって彼女は一層人間として素晴らしい人になると思うんですけど、やっぱり僕はやっぱりスポーツとかピアノとか絵画みたいなものがね、コンクールみたいなもの、勝負を決めるようなもの、柔道とか野球のようにもともと目的が勝負でもですね、勝負ではないと。私はこんな風に思いますね。まあ、ゴッホのことを思うとかわいそうだと思うとともにね、ゴッホはあれで仕方がなかったんだろうなと。あれが天命だったんだろうなという風に思いますね。